はい、それでは2部のスタートになります。小林大河社長の起業、そしてコロナがあってシリコンバレーというところです。彼の当時の年収がですね、 M&A センターにいる時が数千万円ということです。20代でこのね、待遇で辞めますかと、シリコンバレー行きますか、行ったんですよね。もうそれだけで尊敬です。2部では小林社長がシリコンバレーで感じた起業の真実、スタートアップの真実というところをお話しいただきます。本で、よくシリコンバレーとはというのを読むこともあるかと思いますが、少し実態と違うということもお話しいただいております。またインド人のパートナーとの事業展開をしておりますけれども、私の友人もですね、インドの会社と合弁会社を作ってビジネスしたというのがいるんですけれども、やはりうまくいかなかったんですよね。これはインドに限らず、国を越えてビジネスするというのは大変難しいと思います。僕も20年経営しているといろんな方と会ってますけれども、日本人同士でもこう難しいですからね、失敗してる方いっぱいいます。そこで海外のメンバーとビジネスをするという、これのヒントについてもお話しいただいております。2部も面白いです。お聞きください。
私たちはシリコンバレーの方によくあるやつ、日本でもあると思うんですけども、 新しい技術と新しい技術を掛け合わせて自分たちが一番新しければ必ず成功するだろう、まあ、10年後、20年後もう時代が追いついてくる、そこまでいけなかった方がいいんだと思ったんですけども、そんな中にいるのがあのまさにその普通に試験が厚切りますと、残り3ヶ月ぐらいつきますと、でそこで、もうどうにかしなきゃいけないというところでこのプロダクションを持ってきました。さすがにまずいというところで次の新チャンス、残り3ヶ月というのを持ちこれ注文していないと、それ以上にそもそもプロダクションを誰も使ってない、大きい声があるんですね、なかなか当たってないというところで、こういうクラウドがまずいと。で、まあ、当時、やっぱり VR トレーニング、今も日本で、これやらせていただきますけど、アメリカでは既に始まってまして、まあ、日本人で英語を話せない方ですけれども、まあ、リンクトゥーの DM で、もう本当に一番通過ですね、いろんな人に行動できる、そして VR トレーニング作れるんだと、まあ、おしゃれで使わないかということを言って、ことごとく褒められまして、まあ、さっきこんなパーティーをして変な格好してたんですけども、まあ、スイーツもそもそも起動してですね、一気にこの会話モードに入りまして、展示会に出て、電話もして、DM を送って、送り出したんですけど、やっぱり会話も話せなくて、ネットワークもない、何だかよくわかんない日本人が、展示会で、しかもまだプロダクトもそんなにない中で話しても、やっぱり難しかったなと。最後に頼ったのが、シリコンバレーにいた日本企業でした。日本企業もやっぱり人が少ないですので、すごい狭いコミュニティで、それまでですね、すごくこう、頼っていて、アメリカに行ったのが日本人と話されてたみたいな、そんな意味わからないとかいうことをしていたんですけれども、もうしょうがない、しょうがないと言いますか、日本企業と話せる。というところで、シリコンバレーに日本企業とお話しさせていただいた中で、今のクライアントである東京ホームさんとか、京都さんとシリコンバレーでお会いすることができて、ただ、やっぱり向こうでやっていても、日本に使用がしたので、日本で一緒に作ってくれるというところで、日本の日本社に戻ってきまして、日本エクサルセンターという会社を作って、今のところに、今に至るという形になります。実は、新規の顧客の探しさんをですね、一回、鈴木さんから、白井さんからご紹介いただきまして、私も大変、ご感謝しております。ありがとうございます。まあ、ここでですね、改めて、シリコンバレースタートアップとは何なのかというところを一つ、私の経験からお伝えさせていただければと思います。まず、シリコンは一つですね、移民の活躍というものがあります。マイクロソフト、インド人とかですね、UC ワークで中国人、まあ、インド人、中国人、いろんな要素の移民が活躍してますと。ただ、まあ、マイクロソフトのインド人で、UC ワークがスタンフォードみたいなところなんですね。スタンフォードを持てた中国人が、中国、UC ワークで買った中国っていうのをもともと起業をして、UC ワークのネットワーク、または中国人のネットワークで、こう、新規発をして、エンジェル投資家からですね、新規発をして、中国の人が働いている人間とか、もう一つの新規の顧客を得て、さらに、そのプロダクトを作ってですね、最初の実績を作って、中国系の VC に行って、そこから新規発をして、さらにそこで、中国人のネットワークから、UC ワークのネットワークから、採用して、プロダクトを起こして、これはですね、結構学びたいにします。まあ、表示も同じですけども、インド人のネットワークがめちゃくちゃ強い。ですから、やっぱり日本人っていうのはそもそもインド人とか中国人とかに対して、もう本当に少ない人数しかいない中で、しかもその中で英語を喋れない、別に向こうの英語を出てるわけでもない、もう幼なくっていうのをすごく誇りを持ってるんですけども、向こうの人は実は幼いのは誰も知らない、そんな中で戦うというのは本当に難しい。で、ただこう、私は日本企業っていうのはやらないですけども、まあ、これが一つの神話といいますか、真実という、シリコンバレースタートアップの真実だというふうに思っています。もう一つ、アップルがパリから始まったのと、これは説明はないと思うんですけども、私が住んでいたサンフランシスコのエリアですね、築100年で、奥さんと一緒にですね、1K で、30年ぐらい、これは月35万円、します。と考えると、このめちゃくちゃいいシリコンバレーのこの製品のところですね、これアップルの実際のガレージですね、創業の。 こんなところに一手を持っている時点では尋常に動かず、東京大学の時間、あるいはその岡山県の時、どちらかが必要ではない、自分が必要と結局はいうところには私だけが必要だなと、これが写真コンパルで見た2つの真実で、この中でもちろん頑張って成功しているよりの会話ももちろんもちろんですけれども、ただ全然自分だからみんなって頑張れるよと、外資からみんな始めるんだと、そういう話ではないなというところが私が気づいたところになります。その中で何だって命を作ろうと思ったかというとですね、私の前の優秀な演技や優秀なアクレスタッフを卒施設で3000万円、ですけど当たり前です3000万円一番ミニマムですね、今いろいろな演技だとかって普通に5000万円落ちてるのがあります。そんな人を採用したらいくらちょっとしても足りませんというところでどうしようかと思っているところですね、その日本人の企業、日本の企業が主催するネットワークイベントでたまたまインド人とありまして、彼がインドでミニアアトラクションの会社を経営していたんです。ただコロナで潰れてしまいました。コロナを引き取ってくれない人を探していると、でその時に VR を始めていたので、ぜひ一緒にやりたいというところで入ってくるのがここにいる今の万末万末芸のメンバーになります。それはやっぱり冷え込まれていたから今できたと思ってまして、日本からインドに電話したんですね。いきなり乗り込んでいってチームを作りたいと思うと、さすがにちょっと当時の自分だったらできなかったかなと、ここのネットワークは自分からがならではなのかなというふうに思ってます。しかもそれはですね、バンガロールとかムンバイとかニューデリーではなくチェンマイというですね、このインドの地勢とこの右の方なんですけれども、これは今年で人口800万人ぐらいですね、この場所でチームを作りました。で、圧倒的なコストパフォーマンスとエンジニアリソースというところがありまして、エクサのエンジニアリソースだとめちゃくちゃ高いです。で、そもそも人がいない中で、5年目のエンジニアですね、エクサの会計と見ると言われるクラスですけれども、これ1社も月20万円ぐらいで採用するとか、でもこれ1人とかじゃなくてですね、一般の総合から1万円の人を採用することができると、で、4万円と60万円でもその母数が少ないので、そもそも選ぶことなかなかできない、ここからアインドの本当に素晴らしいところかなと思います。私のチームは先週、インドチームは半分を含めると15名ぐらいになりましたけれども、半分以上は奥さんのエンジニア、兄弟のエンジニア、そういった場所になっています。私たちの方法を強みとして作りた一つはインドの改造というコストパフォーマンスがありながら日本のクリエイティブのチームを作り切ったというところが、これはシリコンバレー初中にできたことかなというふうに思っています。お仕事はですね、皆さん考えてらっしゃる方もいらっしゃると思いますし、インドでどうやったらいいのかと考えてらっしゃる方もいらっしゃると思うので、私の秘訣をちょっとお話しさせていただければと思います。まず立ち上げについては、絶対に信頼できるマネージャーはですね、常にそこに手を向けているマネージャーが必要です。インド人が競争というわけではなくて、やっぱり現地にいてマネージメントできる人がいないと、人間の弱さといいますか、だんだん慣れていってしまう、チームの結束がなくなってしまうというところで、信頼できる最初のマネージャー、これを採用するのが一番大事だと思っています。そして日本のチームですけれども、バンガロール、デリー、ムンバイではない第4都市をしました。何かというと、バンガロール、デリー、ムンバイのところはシリコンバレーのガーバからですね、採用されちゃっていて、水準がですね、もう他の都市の5倍、6倍、必要に月100万円ですね、エンジニアになると上がってしまっています。なのでそういうところでない都市を見つける必要があるかなと思っています。ここが例えば一番難しいと思うんですけども、そもそも採用をですね、パートタイムで採用して良ければみたいに、これは何でいいんだとできるかと言いますと、やっぱり外注文化でアメリカのシリコンバレーのスタートアップであったり、テック企業から受ける仕事を受ける文化ですので、実力の楽しさが受けながら普通の会社になってます。そういうディスプロにこうやるなとか、あるいはない、そのお互いにスキルをマッチさせる必要というところの ているんですけれども、まあ、自分自身もやっぱり3ヶ月に1回です、ね、1週間ぐらい現地に行ってみんなと一緒に働いて仕事を担当しているというところと、まあ、これは徹底しているところはなんですけれども、グーグルミートでチェントマンジョンのミーティングさん毎日毎朝やっています。で、スラックのですね、まあ、チームスでもいいんですけれども、日報デイリーレポートを必ず書いてます。それを見て、ちゃんと仕事のできているか、結果を出しているかというのをお互いに同じ、みんなとしてはアピール場になりますし、私としては一人一人の成果をちゃんと見る、リモートでも見ることができる。これは絶対にやるべきですし、多くの日本企業さんでインドに行って、撤退したり、なかなかうまくいかないとおっしゃっているところは、やっぱりこれが出せないかなと思います。まあ、現地の業務委託といいますか、会社に頼むのはいいんですけれども、直接、毎日直接運営のレポートを一方を見るというのがすごく大事なんじゃないかなというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。インドの事業の核心まで話してくれましたね。毎日のミーティングの積み重ね、努力、これ習慣、重要なんですね。毎日できますかと。いや、僕もですね、まあ、毎日やってることはあるんです。報告して、連絡して受けてとかあるんですけど、やっぱり抜けることあるんですよね。この毎日っていうのがすごい、重要だということです。また講演の中で、まあ僕がお客様を紹介したという話が出ましたけれども、紹介先が求めてたのはですね、 VR の何かというと防災体験型 VR ですね。防災訓練ってあるんですけれども、これ実際こう火事の中に入って訓練できないじゃないですか。そこは VR で臨場感あふれる中でやってはいけないこと、やるべきことを体験すると、これ形骸化している防災訓練自体がですね、しっかり体験として落とし込まれるということがあります。まあ、人が集まる場所であるとか施設なんかではこうスタッフの人がですね、この VR 体験をしているのとしてないのとでは大きく違うと思います。ぜひ VR のことで相談がある方は小林社長まで、行っていただければと思います。次回の小林社長の、まあ、最終の講演で第3部ですが、なぜ VR なのか、これから取り組むロケーションエンターテインメントについてお話しいただきます。